遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、だんだんね、暑くなってきましたね。やっぱりさすがにね、半袖をね、そろそろ取り出さないとなーって思い始めました。まあ今着てんの半袖なんですけど、ギリギリ長袖の中に紛れてた半袖を1枚引っ張り出してきただけなんで、本格的にその半袖だけをね、ロッカーにしまってるわけじゃないんですよ。今さすがに衣替えしないとなーって思ってるんで、収録終わりにやっとこうかなと思っています。であれですね、ただ雨が降ると涼しいなーって感じはしますね。ちょうどこの収録の前日かな、僕が帰る時間帯では雨全然降ってなかったんですけど、その前後で雨が降ってて、その帰る時雨降ってなかったんだけど、あの地面とかが濡れてて、あ、降ったんだなっていう形跡があって、で家帰ってから寝ようかなって思ったら、まあいろいろご飯は食べてたか、お風呂入ってたりとかね、とかの後に寝ようと思ったら雨ザーって降ってたりとかしてっていう感じで、まあでもそれはそれで涼しくて、よかったなとは思ったんですけど、涼しかったかな、そうでもなかったかな、布団かけたらなんか暑いなっていう感じもしたんで、そうでもなかったかなっていう感じでもあるんですけど、まあまあまあ夜であれば多少は過ごしやすいのかなっていう感じで、昼はねちょっと暑いなっていう感じもあるんで、まあほんと服選びが難しいよなっていうところではありますが、まあ気は使っていこうかなと思います。そろそろね、それこそまだまあギリ5月、まあ6月だから降るっていうのもあれですけど、梅雨の時期はねギリギリまだ来てないんで、雨が降り続けてるわけじゃないですけども、そろそろそういう時期にもなってくるのかなって思うので、まあそうなってくるとあれですね、モンハンよりはピクミンになっていくのかなっていう感じはしますね。雨の中モンハン携帯ビチョビチョにしてまでやりたくないんでまあ傘さしてる、片手で傘もさすってなると、もう片方の手だけでモンハンってちょっと難しいんですよね。できなくないんですけど、ちょっと照準がずれたりするんで難しくって、なのでその時期はね、ちょっとピクミンにまたお世話になることになるのかなと思いますけども、まあその辺はその辺でね、その日の天気に応じてやっていきたいなと思います。じゃあそんな中にイベント来られるとちょっと困りますけどね。でもね、来そうなんですよね。なんかちょっと前にプケプケアシュっていうのが、まあ今ちょっとイベントがなくて遭遇できないんですけど、それが初登場したイベントがあったんですよ。でプケプケアシュって水属性なので、まあそういうなんか水に関係したイベントっていうことで、なんか梅雨の時期とか来そうだなって勝手な予想ですけどっていうのがありそうなんで、まあそれ以外のね、水属性のモンスターが例えばなんだろう、出現率がアップするみたいなのがあるかもしんないんですけど、とりあえずプケ足だけはちょっとね、処さないといけないんですよね。それの装備が欲しくって、てかまあ装備そのものは持ってるんですけど、それを強化しなくちゃいけなくって、まあその強化のためにちょっと狩らねばならんというところがあるので、もうイベント来たらね、真っ先に借りたいやつの一体なんですけども、それの時期に雨が降らないといいなとも思ってますねそういう日に限って雨が降ってモンハンできねえってなら、ちょっと悲しみを背負うんでね、ちょっとその辺はどうにかやっていけたらなとも思います。あとはあれだな、休憩時間とかが若干めんどくさくなるな。休憩時間、バイトの休憩時間がね、だいたい外で過ごしてるんですけど、それをまた別の場所で過ごさねばならんかって思ったりするとちょっとめんどくさいなっていうところもあるので、その辺も考えながらやっていきたいなと思います。てな感じで、今回もね、始めていきたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ今回はどっちも、いやわかんねえな、まあちょっと話のねあれで紹介があるかどうかは 判断していこうと思うんですけど、とりあえずまずはね雑談からいきたいなと思っています。ちょっと前に多人数戦はねやったという話はしたと思うんですけども、サシでもね今回は友達と、そう あれ言ってはなかったと思うんですけど、多人数戦の時って友達とじゃなくてまた別のコミュニティで多人数戦やろうぜっていうコミュニティがあったりするんで、それでやってたんですけど、今回普通に友達とねサシで、カードをやってきましたよと。まあとりあえず目的としては友達がねゴールデンウィーク中に遊戯王を組んでいたんで、それをまあ付き合うっていう名目だったんですけど、まあ、勝てるわけねえという、いやもうねやる前から分かっちゃいたんですよ。とりあえずその友達が組むのそのものは知ってたんで、その2つあったんですけど、で片方はもうマジで無理っていうレベル、もう片方はまあ運が良きゃなんとかなったのかなって思ったんですけど、その日運が悪くって、ということで、そうね遊戯王にギミックパペットっていうテーマがあるんですよ。で友達がそれ好きで当時から組んでたんですね。もう10年以上前かなのテーマになるんですけど、そうだよな10年以上前だなあれは。だってえ中学の頃違うな、あいやでも中3で始まって高1高2ぐらいかで出たテーマなんですけど、友達がそれ好きで、ただそのテーママジで今回の、まあ、インフィニットフォビドゥンっていうのが今ある一番最新弾なんですけど、それが来るまではもうカスだったんですよ。マジで戦いまともに戦えるわけがないっていうテーマだったんですね。が今回のそのインフィニットフォビドゥンで強化が来て、その強化がマジでやけくそすぎたんですよ。のせいでめちゃめちゃ強くなったっていうか、もうね次元が違うレベルになったんですね。で何が起こったかっていうと、これ珍事件がマジで一個あって、そのフォビドゥンが出た後にちょっと結構大きめな遊戯王の大会があったらしいんですよ。チャンピオンシップかな CS だったと思うんですけど確か。で、早くも早くもっていうか、そのすごい早い段階から、その始まってすごい早い段階からリタイアっていうか、その場を去る人間がめちゃめちゃ量産されたっていう事件があって、それ何かっていうと、マジでギミックパペットにボコボコにされたらしいんですよね、その全員が。でそのギミックパペットだけが残っていくっていう、怪事件が起きるぐらいギミックパペットはマジで強くなったっていうか、マジでもうなんか今までのとは次元が違うレベルになっているっていう強化を受けてたっていうのはまあ知ってたんで、まあボコボコにされに行くかっていう覚悟で言ったらマジでボコボコにされるっていうね、あれはマジでね勝つのがだいぶ不可能なレベル、てかまあ専用のサイドデッキとか組んでいかない限りはまあ無理なんじゃねえかなってなるレベルだからなんですけど、最近注目されてるのがクリフォトンっていう、モンスターがあって、なんかねその遊戯王界に週末が訪れた時には高騰するらしいですねまあ具体的に何をするかっていうと、2000ライフ払ってそのクリフォトンっていうのを手札から捨てると、このターンそれ以降のダメージが全部なくなるっていう。でギミックパペットっていうのがその効果ダメージを狙っていくテーマなんですね。なんでそういうの打たれたらとりあえずそのターン止まっちゃうんですよ。あとはエクストラベーラーとかかな、あれは多分それ以上の強さを持ってるはずで、エクストラベーラーは相手が特殊召喚した時にこいつも手札から一緒に特殊、相手が特殊召喚したらこいつを自分が手札から特殊召喚できて、でこの効果で特殊召喚するとこのターン中に起こる効果ダメージが全部跳ね返るっていう、相手に跳ね返るっていう効果を持ってるんで、まあそれを入れとかないと先行でワンキルしてくるんですよね。遊戯王って先行一旦目攻撃ができないんですよ。なのに効果ダメージは打てちゃうから、その効果ダメージで殺されるっていうことがめちゃめちゃ起こってるらしい、大会でも。だから本当にそれを見据えてちゃんとそれの対策カードをその前もって入れておかないと当たったら死ぬっていう、そういうことが起こるレベルらしい。で僕らの卓って要はそのそういったガチガチの卓じゃないんですよね。大会とかを見据えて誰かが大会行ってて、その大会に何かと当たるからこれで練習させてみたいなことが起こるような卓じゃないんですよ。もう完全にカジュアルで 俺らだけでやっていこうぜっていうだけの話なんで、まあ無理だよねっていう。だせいぜいその誰でもが使ってるだろうっていう汎用パーツ、ちょっと前にも話しましたけど、うららとか造字とか指名者とかその辺しか入れてないっていう。ガチでその特定のデッキだけをメタルような対策カードっていうのは基本入ってないんですよね。で誰も多分入れてないってなってくると、まあ勝てねえよなっていう話、本当にっていうのがギミポペでしたね。マジで無理ですあれは。あ、そっちの手札が相当事故るか、こっちの手札が相当良くないとまあ無理だろうっていうレベルだったなとは思いましたね。っていうので、でもう一個が、まあもともとスネークアイってのをそいつが組んでたんですけど、それのスネークアイの部分が白き森になった程度なのかな。まだスネークアイ残ってんのかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、白き森っていうのもなんか、気になってたらしくって、それとも戦ってみたんですが、まあそっちに関しては運が良ければなんとかなったんじゃないかなって思いましたね。ただあまりにも運が悪く何も引けなかったので、まあボコボコにされて終わったなっていう感じでしたね。っていう感じで遊戯王はまあどっちもボコボコにされたわけなんですけど、まあその分ですよ、その後ね、とりあえずその友達の目的は遊戯王だけだったんで、じゃあいつも通りマジックやるかっつってマジックやって、マジックではボコボコにするっていう、そういうことが起こりましたね。その日はもう特に、なんだろう、まあ本当にその直前ぐらいで谷津戦やったりとかっていうのがあったはずなんで、また別のね機会であったはずなんで、それのあれかな、影響かわかんないんですけど、ちょっと勘がさえてて、その日はマジでね、運は本当にマジックでもそこまで良くなかったんですけど、その分本当に勘がさえてて、なんだろうな、自分が起こしたアクションが結構恨みに出ることが少なかったんですね。まあ1回だけやっちゃったんですけど1回だけガチで、あ、これは絶対いらなかったなっていうことをやって、まあもちろんそのゲームは落としたんですけど、その後まあ2回勝ったんでマッチ戦では勝利しててみたいな、そんなことがあったりして、で本当にね勘だけは冴えてて、まあその時マジックはマジで1回しか負けてないんじゃないかな、合計何回だ、6回とか7回とかやって1回しか負けてなかったなって思ったんで、そっちはね結構良かったなっていうところですね。でまあゴールデンウィーク中ね、僕はマジで1回も遊んでなかったんで、ゴールデンウィーク中がどうだったのかとか、まああとはこれからこれぐらいの、だいたいこれぐらいの日程でなんかやるかみたいなっていう話もちらーっとしてから、その日はとりあえず終わりましたね。で結構ね、僕も一番最後に組んだそのマジックのデッキなんですけど、それがだいぶ擦り終えたので、ようやっとね強化をしようかなと。そう、今までねもうガチガチにリミッターをかけてめちゃめちゃ弱いデッキを組んでたんですけど、まあてか弱いデッキっていうほど弱くはないんですけど、一応勝ったことはもちろんあるのでそうでもないんですけど、まあなんだろうな、戦い方にすげえリミッターをかけたデッキだったんですね。具体的に言うと、まあ、マジックってね、特に制限とかがされて、攻撃制限とかがされてなければ、アタックしたいやつらを一気に同時にアタックさせるんですよ。遊戯王とかって一体ずつアタック、こいつでまずはアタックします、こい次はこいつでアタックしますって順番にやってくんですけど、マジックはもう一気にこいつら全員でこうアタックしますって言ってくタイプのゲームなんですね。で、まあ、てかマジックだけかこれって、なんかそんな気はするよな。うん、まあもしかしたら僕が知らないようなカードゲームであればそういったことも、あ、ガンダム王とかも確かそうだったか、見たことありますけど、一気にこいつで攻撃、こいつらで攻撃しますってやっていくタイプのカードゲームなんですよ、とにかく。でその時に本当に複数体一気に、もちろんその一気に攻撃させることができるんですけど、僕が今まで組んでた軸って1体だけで攻撃するとその効果を追加していきますよっていうような能力をめちゃめちゃふんだんに盛り込んで、でジェネラル、統率者をパンプしてって統率者で殴り勝とうっていう軸にしてたんです。もうね鬼ほど弱いんですよそれその1体でしか攻撃できないから鬼ほど弱くてっていうのをやめて、 その僕が今組んでるのが一心二点一流一心っていう名前だけはめちゃめちゃ活かしてるやつなんですけど、まあ効果も結構活かしてるやつで、そいつの能力を活かすためにその攻撃時、これが攻撃するたびとか、まあ相手に攻撃されるたびみたいな、何々か攻撃するたび攻撃されるたびに誘発する能力をふんだんに盛り込んで、そうだからそれが単独で攻撃してももちろんその単独攻撃するたびなんで能力がどんどんどんどん追加されてたんですけど、要は単独じゃなくても攻撃してればとりあえず能力が誘発するやつらってあの他にも全然いるわけですよ。なんでそれらをもうふんだんに使っていって全員で殴っていこうっていう軸にしようかと思ってました。もともとね、そうどっちにしようかで若干悩んでたんですけど、っていうことでそのリミッターを、単独攻撃というリミッターを外してもう攻撃能力持ってるやつら全員でパンチしてみるかっていう軸にしようっていうのはもともと考えてたんで、最近ねそれを強化してたわけなんですけど、そこで一個だけ珍事件が起こって、そのこっからここまでがその単独攻撃の軸になるカードだからそれはとりあえず抜いて、その他のあのこいつがそもそも攻撃するたびにどんどん能力が誘発していくっていうやつらだけを入れようっていうので避けてたんですよ。その避けてた分を僕はすっかり忘れてて、もともとその入れとくべきものたちだけであの入れ替えを行おうとしてたんです。なんでその時あれなんこんなに俺のデッキ少なかったっけ、こんなスロットなかったっけと思って、カードを入れるスロット枠なかったかなって思って、まあいっか、とりあえずでもこの辺の方入れたいからいらないやつらポイってしてこうって言ってやってたら、あのいっちゃん最後にその入れ替え終わった後に仕切りの裏にその変えるべきカードがあって、単独攻撃だけのやつらがいて、あ俺セパレーターの後ろに隠してたんだってなって、その後あの緊急で入れ替え始めましたね。っていう自分でねカードのなんだろう整理した、もともと整理してたんですけど、要はその整理して弾いといた分のをどこに置いてたかを忘れてたっていう珍事件が起きたんで、これからはねまたちゃんと覚えていないとなと思いましたっていう感じで、まあ他のデッキなんかもねいろいろ強化したりだとかちょっと統合したりだとかっていうのをやっていこうかなって思ってるので、まあ強化し次第ねまた、まあ他人数戦の方のコミュニティでもいいですし、友達とのでやってもいいですしっていう感じで、カードやっていけたらなと思っています。ということで以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もまあ雑談ちゃ雑談なのかな、どちらかっていうと感想会みたいなことをやっていこうと思うんですけど、まあ前回ねお話ししたプリキュアとクレヨンしんちゃんのコラボ見たんでね、そこのお話でもしていこうかなと思います。でその前になんですけど、なぜか録画ができていなかったっていう話からまず入って、まあ見ようとしたんですよ、だからこの休みの日に。で録画ボタン、録画ボタンっていうかその録画リストを見てみたところ、その時間指定で予約してたはずなんですけど、なぜか日朝のそのプリキュアと仮面ライダーと戦隊、まあだからガッチャードとブンブンジャードっていうのがなぜか丸々録画されてなくって、あれいじってねえよなーって思って、時間指定の方も見てみたら時間指定もちゃんとされてたっていう、なぜかその時間だけ動いてなかったんですよね。でしんちゃんはちゃんと撮れてて、であとその前日、要はに、土曜日の話になるんですけど、土曜日の、ウルトラマンかのやつも録画がなぜかその日だけされてなくって、要は17と18の分がなぜかされてなくって、仕方なく TVer しましたね。ウルトラマンはちょっとまだ見てないんですけど、でしんちゃんは撮れてたんで、しんちゃんはその録画でのまま見て、プリキュアから、ガッチャードとブンブンジャーとっていうのは、TVer でねすでに見たんで、まあ今回はねそんな中でも、クレヨンしんちゃんとプリキュアの話だけをしていこうと思うんですけど、まあまずクレヨンしんちゃんの方からいきましょうかね。クレヨンしんちゃんってね、まあ多分昔から変わってないのかな、それは。3つぐらいねお話があって、まあ、要はサザエさんとかちびまる子ちゃんとかと同じだと思うんですけど、その ショートストーリーが3本とかあるうちの1本で、いろはちゃんとコミート出て、でどちらかっていうとだからプリキュアチックだったのかな、プリキュアの方にね今出るガルガルっていう敵が現れるから、それをねみんながプリキュアになって戦っていくっていうストーリーになってたんですけど、あのね可愛かったね。まず先に一言で言うと、マジでそのファンが喜ぶことしかしてなかったなって思って、まあマジで個人的にすごい好きだったのが変身バンクがすごい好きだなって思って、そのしんちゃん側の方でちゃんとだからプリキュアになるんですよ、キュアフレンディとキュアワンダフルになるんですけど、そこのバンクが結構ちゃんと凝ってたんですよね。絵そのものはそのしんちゃんチックだけど、バンクはちゃんとそのオリジナルのバンクを踏襲してる、それがそのままなんだろうしんちゃんチックな絵になった感じがあって、でもちゃんとオリジナルの要素を残してるから、あーこれすごいなって思ったりして、まあもちろんはしょってる部分ははしょってるんですけど、でもそれなんだろうな含めても全然良かったなって思ったのがその変身バンクだったなと思いますし、でなんだろう本当にキャラ崩壊するようなこととかもなく、まあ若干毒されてた感じはありましたけど、ただそこはねすごい良かったなって思ったのと、で逆にプリキュア側にしんちゃんが来たのを、まあ、TVer で見たんですけど、それもね良かったなと思いましたね。なんだろう違和感なかったというか、あ実際に本当に交流したらこの2人ってこうなるんだろうなみたいなのがあったりとか、でその話の中でそもそもいろはちゃんがその悩み事があったんですよね、その悩み事の解決に一役買った感じがあってっていうのもちゃんとなんだろうストーリーに絡められてて、ただのなんだろうなノイズっていうとちょっと言い方が悪いですけど、要はただポッと出てきてちょっと絡んだだけみたいなものじゃなく、ちゃんとその物語というかその主人公の悩みの解決に一役買った、完全に全部が全部そうではなかったんですけど、ただその悩みの解決の一端を担ったっていう意味ではもちろんそのコラボがちゃんとできてたのかなと思ったので、それは良かったなという感じですね。で、それぞれなんだろうな時空がつながってないというか、要は土曜日の方で、しんちゃんとね小麦いろはと遭遇してたんですけど、プリキュアの方にしんちゃんがやってきた時はまたその初見のようなちゃんとリアクション、初見のようなってかもう初見のリアクションで、その時に初めて会ったっていうリアクションでもあったので、時空そのものはつながってないという感じにはなってましたね。そう、あの時会った子だみたいな、そういうことにはならなかったっていう感じなので、まあどっちから見てもいいのかなと思います。そんな感じで結構いいコラボだったなと、違和感のない本当に何だろう雑音とかそういうのにならないいいコラボだったなと思ったので、これからもねどんどんこういったことをしていってほしいなと思います。でそうだコラボといえばもう一個あったんでちょっとこっちの話もしようかなと思うんですけど、ブンブンジャーですね、ブンブンジャーの方には何年前20年前だったかな、いやそんなことねえか、まあちょっと何年前だったか覚えてないんですけど、エンジン戦隊ゴーオンジャーのゴーオンレッドが本編に出演したと、まあ、前作のねキングオージャーには、恐竜ジャーが本編にも出たんですけど、で V シネマ、V シネクスとか V シネクストの方でも、共演して共闘してっていうことをやってたんですけど、今回の、ブンブンジャーでは、ゴーオンジャーという、まあ、先輩レンジャーが来てくれましたね。まあどちらも、車つながりっていうことで、まあ他にもね車のモチーフの、なんだろうな戦隊っていたと思うんですけど、今回はその中からゴーオンジャーが来て、これもねまたなんだろうないいコラボだったなと思いましたね。すでにこれも TVer で見ましたけどそう TVer でね見ましたけど、まあすごいやっぱ先輩レンジャーの貫禄もちゃんとありながら、ただ僕はゴーオンジャー知らないんですけど、ちなみにそうゴーオンジャー知らないんですけど全く見てなかったんですけど、あこんなんだったんだなっていうのを思いながら、なんだろうなコラボの方もちゃんと見て、コラボっていうか、まあ、言っちゃえば本編なんですけどね、でもやっぱりなんだろうちゃんと先輩レンジャーとして、いいところを見せたりして、で物語にもちゃんと絡んできてっていうのが、良かったなと思いましたね。 そういう感じで、なんだろうな、最近その辺がコラボとか、まあ先輩レンジャーとのコラボだとか、まあ他作品とのコラボだとかっていうのが結構多いので、まあそういった部分でね、なんかいろんなものはまた知れたらいいなと思いますね。まあそれと全く関係なく、クレヨンしんちゃんの今年の映画が、もう結構予告とか見てる限りジュラシックパークじゃないですか。割と見よっかなって思ってるので、実際見たら、まあここでもねレビューしていこうかなと思います。まあこれは本当にそのプリキュアとコラボしたからとかじゃなく、そもそも恐竜ものとかが割と好きで、まあ去年なんかもね恐竜展行ったぐらいなんで、そんな感じで見ていけたらなと思っているので、皆さんもね興味がありましたら見に行ってみてくださいという感じで、後半も雑談でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。そういう感じでね、クレヨンしんちゃんが割となんか最近僕をぶっ刺してくるんで、まあ刺されに行こうと思ってるんですけど、まあそこで一個ミスったことを今局長さんから聞いて知って、ジュラシックワールド勤労してたんですね。炎の王国、ジュラシックパークの1、2、3は確か見たんですよ。で、ワールドを見てなくって、で、炎の王国見てたんですね。ちょうどワールドが、やってるのを知らず、録画をしてないっていう。で、もう、この、なんだろう、週末というか、今週末というか、には炎の王国になってるということで、やったなぁと思いましたね。ちょうどワールド見てなかったんですよ。なのでね、見たいなって思ってたんですけど、なんと今回も見ることができなかったということで、なんか別のね媒体で見れたらなぁと思ってるんですが、マジでね、そう見たかったんですよ。でそれこそ新たなる支配者、あれも見ようかなって思ってたんですけど、それもやっぱりその1作目を追ってなかったんで、なぜか2作目を見てたのに、そう、それも確か勤労で見たと思うんですけど、そう、それを見てたのに1作目見てないから、まあ今回もやめとくかっつってやめてたら、今回も1作目を逃したっていうねことにちょっと今気づきましたので、なんか別の媒体でね見次第勤労先に録画しとくか勤労録画だけしといて、なんか見れたら見るみたいなことにしようかな。それでしんちゃんにちょっと備えてみるか。そう、しんちゃんはしんちゃんで、ね、本当にそのマジでこれはプリキュア関係なく、どちらかっていうと本当に恐竜ものだからっていうことで、CM 見た時から、あれこれ見なきゃダメかって、まあそしたらなんで俺はドラえもんの新恐竜の方見なかったのかっていう話になってくるんですけど、そう、新恐竜は見に行ってないんですよね、ドラえもんだからっていう理由であまりドラえもんが好きじゃなかったので、その頃、まあ今もですけど、しんちゃんはね、それこそ映画だけなら見よっかなってちょっと思い始めましたね。まあでも今回だけかな、今回これも。なんかそういう好きなモチーフの時には見ていこうかななんて思い始めたので、まあその時々で見ていこうかなと思います。今回はちょっとマジで見たい寄りなので、時間作ってね、見に行こうと思います。まあ皆さんもなんか、このテーマであれば見たいなみたいなのあったら、全然見てみるといいんじゃないかと思います。そんな感じで、まあそれで言うとあれだな、コナンなんかもなんか映画だけだったら見てっていいのかなってちょっと思い始めたんですよね。いや結構前から見ようかなと思ってたんですけど、まあそれもなんか映画だけで追うなら映画だけをなんか一作目から追いたいななんていうことも思っているので、まあまだ見ないかな。でも今回のしんちゃんだけはちょっと見ようと思ってるので、時間は作りたいなと思っています。という感じで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。